神の子イエスは私たちのため十字架につけられ、あなたのためにイエス・キリストはすでに死からよみがえられた。キリストは私たちを死より生き返らせるために、まずご自身が十字架の上で死んでくださり、その死から復活され、今も生きておられるお方。私たちは今神の憐れみの中で救い主イエスを信じる恵みに預かっています。それだけではなく、キリストを通し神の憐れみを受ける、力を助けを受ける新たな命に一人一人が生かされているわけです。この新たな命のことを心に留めていきましょう。それは目に見えないものかもしれませんけれども、キリストはご自身の御言葉を通して、また私たちに与えてくださっている御霊を通して、いつも許しへと導いてくださり、いや、私が共にいるではないか、私があなたの祈りを聞くではないかと招いてくださる。そして神の子イエスは私たちのためにすでに復活してくださり、今も共にいてくださる。で、この方の御言葉を受け入れ、それにより頼む、あなたの命も死では決して終わらないのです。もはや命の終わりはよみがえりへの入り口に過ぎないのです。死では終わりません。この復活の喜びと望みを今日もイエス・キリストからいただきながら、心に留め続けてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの清き正しき皆を褒めたたえます。あなた、私たちのためにあなたの一人子イエスを人としてこの世に使わせてくださり、また私たちの身代わりとして苦しみを与え、死を与え、また死からよみがえらせてくださいました。このイエスこそが私たちの救いであり、命であり、道であります。ただ私たちはこの方によって許されている、また今も新たな命をキリストを通して生ける神であるあなたと深く交わりながら、あなたの憐れみの中で、またあなたがキリストを通して備えてくださっている最も良き道へと、またその道は常しえの命へと続いていく、どれだけ素晴らしい恵みをいただいているのでしょうか。神様、あなたの素晴らしさを、またあなたがキリストを通して与えてくださっている新たな命の中を許され続け、私たちは新しくされていく、朽ちないものへと変えられていく、この望みを持って前へと、また死を共にイエス様と乗り越えながら歩んでいくことができますように、このように感謝を持って、私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今日も皆様にお渡しております御言葉のまとめのところを見ていきましょう。今日は先ほど読んでいただきました使徒書コロサイ人への手紙から御言葉に聞いてまいりましょう。コロサイ3章1節にはこう書かれていました。あなた方はキリストと共に復活させられたのですから。この復活させられたとここで使われている言葉を、もともとの言葉を見ていきますと、次のように訳すことができます。それは、 神に背いていた古き命から神へ向かう新たな命に生き返らされた。古いものから新しいものへと私たちは変えられていった。そして矢印のところを見ていきましょう。この御言葉の通り、私たちも命の矛先、その命の行く先というものが変えられました。古き命というのは、その矛先というのは死であり闇である。しかし新たな命は死を乗り越えるよみがえりである。だからこそパウロは一節の続きでこう語っているのです。上にあるものを求めなさいと。上にあるものとは天にあるもの、またこれはあるかないかわからない、そういったものではなく、神様がキリストを通して私たち一人一人にすでに備えられているものなんです。あるから求めようと。次のところ見ていきましょう。神様はこのパウロを通して私たちに求めなさいと命じてくださっているもの、それは必ず受けることができるので、求めなさいと、ここに望みを置きなさいと、今日の神様は私たちを励まし慰めてくださるわけです。ですから私たちもその心をまた目を上に天へと向き直していきましょう。天というのはどういったところなんでしょうか。次の一節の続き、そこではキリストが神の右の座についておられます。天においてイエス様は生きておられ、神の右の座につき、そこから上にあるもの、良きものを私たちに今日もこれからも与えてくださるのです。しかし問いのところを見ていきましょう。じゃあ上にあるものとは、私たちが求めるべきものとは一体何なんでしょうか。それは上にいてくださる、天にいてくださるイエス・キリストが私たちに与えてくださるものであります。それは今日もまたこれからもイエス様ご自身の御言葉を通して、また神の清き御霊を通して、祈りを通して、賛美のうちに、また交わりのうちに、私あなたに与えてくださる決して朽ちることがないもの、例えばそれはよみがえりの命である、朽ちない命であります。また神その前で正しき道であり、キリストを信じる心であり、祈りの力であり、諦めることなく神様に目を向き続けていく思いであったり、イエス様は喜びを持って私たちに与えてくださるんです。だから求めなさいと。だから私たちもただこの方を見上げながら受け続けていきましょう。今日の御言葉、コロサイ3章の2節前のスクリーンをご覧いただきまして、共にこの御言葉を声に合わせてお読みしてまいりましょう。上にあるものに心を止め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。この一番、地上とはこの世にあるもの、それはどんだけ美しいものでもやがて朽ちてなくなってしまうもの、また地上、それは世の人たちが持つ生き方であり考え方である。そこに心を惹かれてはならない。2番目の心を惹かれるとは、私たちの心が地上のものを、この世のものを探し求めていくために揺れ動いていく、そこへと向かって進んでいくと訳すことができる言葉。地上のものとは一体何でしょうか。私たちこの世で目に見えるものである、富であったり誉れであったり、さまざまなものがあるかもしれません。そして問いのところを見ていきましょう。今 あなたの心を引く世のものとは一体何でしょうか。ついつい心が引かれていく、なかなか上にあるものを見ることができない、その世のものとは一体何でしょうか。少し思い巡らしていただきながら、その世のもの、あなたが心を引かれるものは私たちをどこへと連れていくのでしょうか。その先にあるものとは一体何でしょうか。次のコロサイ3章の4節の御言葉、使徒パウロはこう語っています。あなた方の命であるキリストが現れるとき、このパウロの言葉を聞いていきますと、キリストこそ私たちの命であり、その源であり、命を授ける方である。このことが現れるときというのは、次のところ、蘇られたイエスが今天におられる、この方が天から再び来られるときにどう変えられていくのでしょうか。私たちは神の栄光の中でと表されています。それは次の米印のところ、共に復活して新たな命を与えてくださったキリストのように、イエス様が再び来られる時に、私もあなたも朽ちない新しき人としてよみがえらされていく、そして天の御国へと導かれていく、これは必ずその通りになります。ここに私たちは心を向けながら歩んでまいりましょう。使徒パウロはコロサイ書3章の一節でこう語っていました。あなた方はキリストと共に復活させられたと。この復活させられたという言葉、復活の他にもですね、起き上がるとか、先ほども言いましたけれども、生き返るとか、命が新たになるとかと訳すことができる言葉です。あなた方はキリストと共に復活させられた。このあなた方とは一体誰でしょうか。それは今日もキリストの御言葉を聞くために集まった私やあなたのこと、一人一人に神様は、あなた方はキリストと共にすでに復活したんだと、あなたの命もすでにキリストにあって起き上がり、新たな生き方へと、またその命の矛先は死では終わらないと励ましてください。この御言葉の通り、私たち一人一人もすでにイエス様と共によみがえらされています。なかなかそのことを深く心に味わうことが少ないかもしれませんけれども、少し私たちの命の内を見ていきたいわけです。よみがえられたイエス様は御言葉を通して私たちの命にすでに触れられたことは確かなことです。そして御言葉を通し、イエス・キリストはあなたのうちに十字架を指し示し、よみがえりを指し示し、この方を信じるあなたら命を与えてくださっている、これも確かなことです。このパウロが語っていた共に復活したとの言葉は、イエス・キリストと私たちとの強い結びつきを示しています。ただ単にイエス様がイエス様のために復活したではなく、イエス様は私たちと共に復活した、この中であなたの命とイエス様の命との強い結びつきが示されているのではないでしょうか。一人ではない、よみがえられたキリストを通して私たちも、この方の御手を通して御言葉を通して、命がこの方によって振られたことを通して新しくなっている。イエス様のよみがえられた命と結ばれた私たち一人一人も新たな命を受け継いでいる。その命というのは、絶えずイエス様の十字架を通して許され続ける命であり、絶えず許されたものとして神様の御手によって導かれる命であり、 この命の先には天の御国が待ち構えているわけです。私たちの命というのは、私やあなたの命だけではなく、イエス様が勝ち取ってくださったもの、この方が苦しみ死んでよみがえって御言葉を通して私たちに与えてくださった尊きものです。この新たな命のうちにイエス様の命も結びついているわけです。イエスを我が救い主で受け入れた私あなたのうちには新たな命が始まっているのです。その命とは、かつてのキリストを知らない古き命ではない、キリストを通して神の守りのうちによみがえりへと死を乗り越えるために導かれていく新たな命です。キリストと共に復活したその御言葉を私の命に照らし合わせてみますと、その通りだと、いや私も自分では変わることはできないけれども、この御言葉の通りにイエス様が生き返らせてくださった、イエス様がこの私の命に触れてくださり命の矛先を変えてくださった、この方生きておられると今日皆さんに心から明かしお伝えさせていただきます。救い主イエスを知る古き命を持っていた時、私の命というのはただ生きているだけである。しかし望みもない、喜びもない、いつも暗く虚しさに満たされるだけであった。けれども我が救い主イエスは私を生き返らせてくださった、これは確かなことです。私はイエス様を通して生き返ったと信じ心に留めることができます。なぜなら私の力ではない、このイエス様の十字架によりどころを見出すことができる、そしてこの十字架を通して私は許されている、そして許されている私に神様は必ず働いてくださり最も良き道を導いてくださると信じる恵みに預かっている、これは人の力ではなく、よみがえられたイエス様が私のうちに信じる心を形作られている、この方が生きておられる確かな証であります。新しい命とは一人ではありません。神と共にある命であり、祈りが聞かれる命、そしてキリストと共に死を乗り越える誠の命であります。また今も救い主イエスは日々我が命を置き換えらせてくださる、自分にはできません、神様に向くこともできません、しかしイエス様が御言葉を聞く中で力を与えてくださる、いやこの方の十字架があるではないか、許しがあるではないか、許されようという心もイエス様が与えてくださる、悩みの中でも落ち込むだけで悲しみの中に暮れるのではなく、この中でも、いやこの苦しみさえもイエス様にあっては私に役立つものであり、またイエス様は逃れの道を与えてくださる、いや神の助けを待ち望もうとする願いも私と共によみがえり、今も生きてくださるイエス様が与え、この方が我がうちに生きていてくださる、それは私たち一人一人に対してもそうです。私たち何もなかったとしても、弱くてもすぐ失敗するような道を外すようなものであったとしても、そんなことはイエス様は問われません。だからこそ上にあるものを求めなさいと、私に向きなさいと、私がすべて良きものを与え、私があなたのうちに生きて働くと招いてくださるから、何も恐れることはありません。だからこそ使徒パウロは先ほども語っていた通りに、コロサイ書3章2節で、上にあるものに心を留めなさい、こここそがあなたが行くべきところ、受けるべきものがたくさん備えられていますよ、だからこそ地上のものに心を惹かれないようにしなさい、これらの喜びはやがて消え去っていくものである、虚しく終わってしまうものである。この御言葉の通り、私たちもキリストにあって上にあるもの、天にあるものを求めることができるのです。その道は、その資格は イエス様が一人一人に与えてくださっているのですから、ただこの方の十字架よみがえりを私たちの命の道として、また盾として心から上にあるものを神様に求め続けていきましょう。父なる神様はキリストを通して多くのものを天に備えられている。救いも許しも命もよみがえりも力も助けもすでにあなたのものです。もうあるんです。私たちが勝ち取るものじゃなくて、もうあるから受けなさいと、求めなさいと。だからこそ私たちは神様が備えてくださっているすべてのものをいただきましょう。時には厚かましくいただきながら、いつも許され、絶えずキリストを仰ぎ見ながら、この方やがて私たちの目に見える姿をとって帰ってきてくださる。私はその時にイエス様に似た口に新しき人へと変えられていく。ここに私たちの新たな命は導かれていくんです。この素晴らしき時に私たちはイエス様と共に近づき、この時を待ち望み続けてまいりましょう。お祈りをいたします。イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは私たちのためによみがえってくださり、私たちと共によみがえられました。よみがえられたイエス様、あなたの御言葉を信じる私たちもすでにその命が新たなものとされています。新しい命に預かっているのですから、その新たな命の中をどうかイエス様会いましてくださいますようにお願いいたします。暗闇の中でも悲しみの中でも、いつも十字架を仰ぎ見ながら、またよみがえりのあなたの見姿を心に留めながら、よみがえってくださったあなたから新たな命を受けながら、絶えず望みを持って祈り続け、待ち続けていく心を与えてくださり、共にいてくださるイエス様、あなたの素晴らしさを私たちは日々心に覚えながら、あなたを褒めたたえ、あなたと共に新たな命、そこが目指していくよみがえり、新たな朽ちぬ人へと、イエス様は私たちを一人残らず導き、その喜びに預からせてくださいますようにお願いいたします。このような感謝をもって私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。